刻は6時25分を回りました。サビエル高校ラジオクラブ、この番組はラブ&サービス、サビエル学園サビエル高等学校、医療法人社団西村内科医院、瀬戸整形外科クリニック、畑善隆税理士事務所の提供でお送りしております。ご案内は松原敦子です。メッセージいただきました。ラジオネームサビエル子さんです。ありがとうございます。こちらですね、サビエル高校の皆さんこんばんは。今日は留学生も参加されていて、国際交流の盛んなサビエルって感じですね。特にアジアのいろいろな国からの留学生に高校時代に接することができるのは大変貴重な体験ですよね。私も今高校選びをするなら、そういった体験ができる高校を選びたいなと思います。また留学生たちの日本語のうまさに感心しました。コロナ禍の中で活動にはいろいろ制限があると思いますが、日本の滞在をしっかり楽しんでくださいね。応援しています。最後にサポーターの島田さん、お疲れ様です。引き続き頑張ってくださいというメッセージです。
ありがとうございます。
はい、ラジオネームサビエル子さんからいただきました。ありがとうございます。さあ、スタジオにはですね、もう一組、もう一人の留学生の方と、ご友人をお迎えいたしました。今度はノミン・オノンさん、モンゴルからの留学生です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして同じクラスメートの、サビエル高校2年生カク・マリアさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。さあ、今度はノミンさんです。ノミンさんはモンゴルから、昨年の10月に来られまして、来月3月15日までサビエル高校で勉強することになっています。のみんさん、まずどうして日本で勉強したいと思ったのですか？
最初は私は日本のドラマとかアニメとかよく見てたですが、このアニメとか見て、日本の高校生活楽しいなと思って、なんか一回留学してみたいなと思いました。
そうですか、日本の高校生活を体験したい、そういうことだったんですね。そのドラマとかアニメの中では、日本の高校生ってどんなことしてましたか？
学校の時は昼休みの時、みんなで一緒に弁当とか食べたり、学校終わったら一緒に部活とかに行って、部活とか終わったら一緒に自転車とかで家に帰るのが楽しそうだった。
なるほど、ドラマですからそれはね、楽しく描いてるわけですけれどもでもそこはやっぱりこの世界に飛び込んでみたいって思うものですよね。さあ、実際に日本に来てみました。まず来て思ったことはどんなことですか？
なんか成田に飛行機終わったから、日本人と話してみたら、全然話せなくて、全然わからなかったから、じゃあ6ヶ月困るよねと思いました。
日本人とお話ししてみたけど話せなかった？
そう、全然わからなかったから、何のこと話せばいいのかなってわからなかったです。
日本に来る前に日本語の勉強はしていたんですか？
はい、1年間ぐらい日本語の勉強していました。
そうですか。モンゴルでは学校で日本語を勉強しますか？
学校では勉強しません、私は自分で日本語を勉強しました。
そうですか。いやーね、自分で思い立ってやってこようっていう人の持ってるバイタリティと努力、もうあっぱれですね。島田さん、
すごいなと思います。
ねえ、そんなことで日本に来る前に日本語を勉強してきたけれども、成田で日本語これは日本人の人がうまく話せなかったのですか、それとも、のみんさんがうまく話せなかったんですか？
私はうまく話せなくて、みんな、日本人が私からいろいろ聞いて、私全然わからなくて、他の留学生とか、何のこんなこと話してるんかなとか、よく聞いて、ああそうですねとか思って、 日本語難しいなと思いました。
そうですか。でもそれって去年の10月のことでしょ。
はい、そうです。
今もうどんなことなんかなって思ってっていう、そういうレベルまで行ってますよね。島田さん、これすごいですよね。
そうなんですよ。留学に来て成功するか失敗するかの成功のその見極めるのが方言が言えるかどうかなんですよ。私もすごい英語がなまってるんですけど、
はい、
もうのんみんさんとかもなさんは山口弁を勉強したいってすごい言ってきたので、はい、何個か教えています。
そうですか、はい、これその留学先の方言をマスターするかどうかっていうのは、こう留学生の言語習得力の一つの指標になってるんですか。
そうなんです。なんとか何用とか言って言い始めると、あ、勉強してきて身についてきてるなっていうふうに感じます。
これは計らずあのね、現地の人とどれだけ喋ったかっていうことにもなりますもんね。そうですね。
あと耳でよく聞いている。
そうか、この吸収力たるや。
そうですね、若いから、
ね、若いからってこともあるし、ね、環境がねやっぱりこう伴うとすごい勢いで吸収、
そうですね、
吸収していくんですね。まあそんなわけで今やじゃあのみんさんは山口弁も少しは喋れるんですか。
少し喋れます。
本当、
はい、
好きな山口弁ってありますか。得意な山口弁
あります。なんかなんとか経営って話すのが好きです。
そうですか。で、その山口弁の先生っていうのが今目の前にいる角マリアさんということですね。
はい、
はい、どんな山口弁をこれまで教えてあげましたか。
なんかまあそれこそなんとか夜景とか、うん、なんとかなそうとか、
うん、
なんとかなほうとか、
はい、
なんかこれってみんなよく使うけどどういう意味ってのみんが聞いてきて、それを自分がいつも教えるっていう感じです。
のみんさんはそれを日本語で質問するわけですよね。
はい、日本語です。
そうですか。じゃあ改めてK ってどういう意味とか、そうとかほってみんな言ってるけどそれ何って改めて言われると、
はい、
説明に困りませんでしたか。
あ、そうですね。なんか K はなんか理由とかだからなんとかだからっていう時に使うよって言えたけど、なんかほとかはなんで、うん、なんで言うかなってちょっと説明難しかったです。
ですよね、はい、いわゆる設備語っていうんですかね、国語で言うところの。でも設備語って言ってしまうとその設備語の意味をねまた分かってもらうっていうと、
でもなんか、うん、一緒に喋ってるうちに説明しなくてもなんか自然と使えるようになってるから本当にすごいなって思いました。
ですよね。カクさんとのみんさんは同じクラスと聞きました。
はいはいはい。
まあ当然クラスメイトですからいろんなおしゃべりなさいますよね。
はい。
どんなおしゃべりをするんですか。
なんか普通にもう日本人の友達と変わらないような、なんかもう何でも通じるし、うん、だから日常的な会話とか、まあ、モンゴルのこと聞いたり、まあ恋愛のなんか話とかもしたり、うん、全然もうクラスメートの友達って感じで話してます。
そうですか、はい、へー。今恋愛っていうところに私はねピピピって針が触れるわけですよ。モンゴルの恋愛事情と、日本の山口県山陽の出すサビエル高校の恋愛事情、これなんか共通点があるのか違うところがあるのかということですけれども、のみんさん、恋愛の話をすることがありますか。
恋愛って何ですか。
恋愛って何ですか。マリア先生教えてあげてください。
え、何。
恋愛。
恋愛、
うん、
なんか恋。
恋、
あ、電話とか。
ちょちょちょ、
それは声。
あ、恋の話。
恋
の話、うん、あ、マリアちゃんと恋の話する。
うん、しますか。
します。彼氏とかいますかとか。
うん、そうか。マリアちゃんに聞いてみた。
はい、
ズバリ、
はい。
はい。マリアちゃん、なんて答えたんですか。
あ、いますよ。
いますよ。そうなると、次は、のみんさんはどんなことを聞きたくなりますか。
そうですか。どんなくらい付き合ってるんとか、気になって、いっぱい。行きます。
インタビューね、うん、するんですよね。でそんな恋の話してるとモンゴルと違うなとか、 あ、モンゴルも同じだなっていうことありますか？
なんか日本人がみんなすごい自由なと思って、
自由
っていうかあんまり秘密とかなくて、うん、みんなが、うん、みんなの家族とかよくしてて、子供を一緒になんか旅行とかに行かせるとか楽しいなと思って思いました。
はい、あ、じゃあモンゴルではね、まだそんな風にはなかなかできないところがあるわけですか？
そうですね、あんまりそんなに自由じゃなくて、ちょっと秘密だっけ、なんか行ったらちょっと怖いとか、そういう感じですね。
そういう話を聞くと逆に、賀来さんはどんな風なことを思いますか？モンゴルと日本の恋愛事情って違うんだって。
なんか日本の男の子とモンゴルの男の子の性格、うん、なんか違うのって聞いたら、なんか全然違うって。
本当、全然違う、はい。ちょっとそれ聞きたいですよね、島田さん。
ぜひ。
どんな風に違いますか？
日本人、私思ったんですけど、日本人ちょっとシャイかなと思って、モンゴルだったら教室すごいうるさくて、うん、みんなが声もでかいし、いつも遊んだりとかする。日本だったら勉強とか、なんか女の子じゃなくて男の子も勉強よくしているのが見て、すごいなと思いました。
まあね、それは学校にもよるかもしれないし、サビエル高校男の子がまだね半分近くっていうわけではないので、少しおとなしめの、なのかもしれませんけれどもね。そうなるともっともっと日本のいろいろな人に会ったり、いろいろなところに行ってみたくなりますね。
はい、
マミさんね。そうですか。いや、そういうレベルでなんか文化交流、異文化交流してるっていうのはかなりレベルの高いものがありますよね。
そうですね、うん、過ごしてて気づかないうちに違いを感じてしまっているっていうのがやっぱり留学のいいところかなっていうふうに思います、
ね。それはやっぱり観光旅行では得られない体験ですよ ね、 はい、そこに日常体験がなければなかなかないですよ ね、 そ う、 すね、はい、そうですか。さあ、のみんさん、日本に来て驚いたこと、どんなことですか？
はい、驚いたことは、驚いたっていうか、なんかすごいなと思ったのは、先生と生徒の会話です。
うん、どんなことで？
みんながすごい自由くて、なんか先生とよく友達みたいな話しかけてるのを見て、すごいと思って、授業中すごい、すごい自由、なんか自分らしくでだったからすごいなと思いました、
うん。そうですか、
はい。
モンゴルではそんなにこう親しく話したりしない雰囲気ですか？
そう、私にとって先生と自由に話すのが全然できない、全然っていうか、なんかあんまりしない。みんな先生とか生徒たちと会話するのあんまりない。なんか授業の中話すけど、授業の別あんまり話さないぐらいですね。
そうですか。じゃあそういう雰囲気はモンゴルにもあったらいいなっていう思いはありますか？
そう、これすごいいいなって。先生たちと授業中じゃなくて、なんか別の時間とかで話したらいいなと思いました。
私もこの番組を担当するようになって、サビエル高校の先生や生徒の皆さんとお会いすることはよくあるんですが、本当にね、先生が生徒みたいな感じに溶け込んでいて、先生も、生徒の皆さんも物おじすることなく先生方と、ね、交流をしていらっしゃいます。これ島田さんの時代からもそんな感じでしたか？
そうですね、私は卒業生として今の先生方を見ると丸くなったなって思う先生方もたくさんいるんですよ。
それ丸くなったな昔は厳しかったのに。
そうなんです、昔は厳しかったけど丸くなったなっていう先生もたくさんいらっしゃるんですけど、うん、私がいた時からすごいアットホームな学校で、生徒の一人一人にすごい気を配ってくださって、すごく面倒を見てくださる学校ではありました。
うん、やっぱり講座としてそもそもがその家庭的な雰囲気というのは創始者の方が大切にされたことのようですね。
それが出てると思います。
はい、さあ今度タクさんに聞いてみます。タクさん、ノミンさんはどんな女の子ですか？
ノミンはなんか最初初めて会った時に話しかけた時はなんかすごいおとなしい子なのかなって思ったけど、あのインスタを交換したんですよ、うん、でそしたらもうめっちゃおしゃれで可愛くて、うん、もうすごいびっくりして、で次の日にあのインスタ見たよって話しかけて、そこからどんどん仲良くなって、もうすごい可愛い女の子です。
そうですか。のみんさんはこうおしゃれ好きなんですか？
あ、おしゃれ好きです。
そうですか、ね、ふぐあの普通は学校で制服着てますけれども、
はい、
じゃあ制服じゃない時にはどんなおしゃれを楽しんでるんですか？
どんな感じかな、
なんかちょっとロックな感じっていうか、
お
そ う, そうめっちゃおしゃれです。
そうですか、うん、ロックな感じ
かっこいいですよね。
なるほど。
すごい背も高くてスタイルもいいから、うん、めちゃくちゃ似合ってます。
ありがとうございます。
、のみんさん将来の夢はどんなことですか？
将来の夢はファッションデザイナーになりたいです。
デザイナーになりたい、
はい。
留学生活は3月で終わりますけれども、その後はモンゴルに帰るのですか？
はい、モンゴルに帰って3年生になります。
はい、
それで日本の大学に行きたいんです。
うん、そうですか。
そうです。
じゃあまた日本に来る。
そう、大学も決めた、は
い、決めた。
はい。
すごーい。大学では何を勉強したいですか？
服のファッションで日本の東京の文化学園大学っていう学校に勉強したいと思っています。
は
い、
あります、あります。有名なデザイナーが多く出た有名な、ね、ファッション系の専門学校ですよね。
そうか。
そうするとじゃあファッションの勉強して、ね、モンゴル出身のデザイナー誕生っていう風なのが夢ではないということですね。さあそんなのみんさんですが、実はですね、日本のことを勉強するためにこの歌を学んだっていうのがあるんだそうですね。
はい、
はい、これあの、これが、わらべ歌、手遊び歌なんですが、私たちもちっちゃい頃から親しんだ歌です。はい、はい、これ何でしょう？
金月の山、え、や、金月の山、
うん、原骨山の、
金月山のたぬきさん、
たぬきさん、はい、わかりました。今日はそれを歌っていただけるというところなんですが、まずはこんな曲っていうのを聞いてみようと思います。どうぞ。原骨山のたぬきさん、どうしてこの曲知ってるんですか？
ちっちゃいの頃から知っています、
は
い、
モンゴルで歌われてるんですか？
いや、そういうことじゃなくて、お母さん教えてくれたんです。
お母さんはどうしてこの歌を知ってらっしゃるんでしょう？
お母さんは日本語の通訳者で先生しています、はい、
そうなんですか。日本語の通訳者、
はい、
モンゴルでそんなお仕事をしてらっしゃるんですね。
はい。
じゃあ日本っていうのは身近な国の一つだったわけですね。
はい。
原骨山のたぬきさん、この曲がまずあったわけですね。いやー、なんか原骨山のたぬきさんもグローバルな歌になりますね。そうですか。まあ、そんなことで将来ファッションデザイナーになりたいと考えていらっしゃいます。
はい、でありがとうございます。
はい、まあ、今日はね、いろんなことをお話しいただきましたけれども、島田さんはこんな風に、留学生のことをサポートしていらっしゃいます。一番心がけていらっしゃることってどんなことですか？
そうですね、その子たちそれぞれ違うんですけれども、 まず何か問題があった時とか辛い思いをしていると、その子の立場になって、あ、こういう今は段階なんだなとか、こういう思いをしてるんだなと、まず一回組み上げて、それから話をするようにはしてるんですけれども、だいたい1年に1回か2回はみんな激凛に触れますね、私は。
そうですか。ドカンと叱られる、
ドカンとあの叱られる人が毎年何名かおります。
どんなことで叱っちゃうんですか。
まあ、そうですね、例えばルールを守らなかったりする子がいたりとかすると、やっぱりあの集団生活をしているので、あのそのことについて考えなさいと、で何がいけなかったのかとかいうところまで考えさせて、
ですよ、ね、お国事情が違えばっていうところもありながら、ここをこうこうかみしめながら伝えるっていうのは、やっぱり日本に生まれ育った子を叱るのとは違うものがありませんか。
そうですね、ただあの生徒のみんなに言ってるのは、あなたは日本にいるんだから、日本のルール、日本の文化、日本の習慣でいきます、もうこれがもうベースにあって、それに従いなさいというふうには言っています。
ここはもうブレることなくお伝えになっている、ね、ということですね、はい、本当に心強いサポートを、ね、受けながらサビエル高校の留学生の皆さん頑張って勉強していらっしゃいます。